君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大と呼ばれる大学が日本にもう一つ、新潟にある長岡義歌大、豊橋義歌大ともに高等専門学校、いわゆる高専の卒業生が学びやすいよう生まれた大学です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は豊橋義歌大、長岡義歌大、全国の高専機構の3機関連携機構の取り組みについて、豊橋義歌大国際教育センター丹和井貴安先生に聞きます。
皆さん丹先生って呼んでますけれども、外国から来た先生なんですね。
あ、そうですね、マレーシアから来ましたので、はい、
マレーシア、
はい、
義歌大では学生に講義をしてるんですか？
あ、講義はしてないですけど、うん、学生 の育成とプログラムをサポートをしてます。
学生の育成、
はい、例えば今国際教育センター中心でやってる海外実務訓練、はい、プログラムがありまして、うん、学生の事前準備と調整といろいろ育成がやってます。
今義歌大生も海外で活躍できる人材をっていうことでよくやってますもんね。
そうですね、それ義歌大はグローバル化のため、うん、それ中心でやってます。
よくこのコーナーに出てくる先生に教えてもらったりしますけれども、義歌大って今豊橋と長岡にありますけれども、うんうん、それ連携して
やってる、はい、3機関機構、豊橋義歌大と長岡義歌大 と、うん、高専機構3連携で、3機関というの連携をいろいろグローバル化の活動を活動やっています。
3機関連携機構、
はい、
日本人の我々でも難しい日本語ですけど
そうですね、それと思います
マレーシアは、はい、マレーシア語っていうのがあるんですか？何語で話すんですか、マレーシア？
マレーシアでマレー語と、うん、英語混ぜて話してます。大体
混ぜて話してます
、はい、一応コミュニケーションできるように、うん、両方一緒に使ってで、うん、話してます、は
い、どっちかしか話せない人っていう人たちもいる。
あ、いるはずと思って。でもだいぶ簡単の英語も通じますので。
じゃあ基本的にはマレー語で、はい、テレビやラジオもマレー語でやってて、
そうですね、
はいはい、でも英語もみんな結構 たくさん喋れるんですね、
うん、はい、だいたい喋れますよね、はい、簡単の英語でもいいと思います。
マレーシア、アジアですけれども、はい、漢字はないんですね。
あ、漢字はないですけれども、うん、中華系のは、中国の学校通ってるの人は漢字を勉強してます。
あ、やっぱりこうマレーシアも国際化していて、何系何系という人たちがたくさんいます。
そうですね、マレーシアが民族は多いので、うん、マレー系か、インド系か中華系といろいろ他のその他の民族もいるので、うん、それで民族によって たまに使っている言葉も違います。
丹先生は何系なんですか？
はい、私はマレーシアの中華系です。
中華系、
はい、
じゃあ丹先生のおじいさんのおじいさんのっていうと、はい、中国の人。
あ、そうと思います、はい、あ、私 のおばあさんは、あとマレーシアで生まれたので、でもおばあさんのお母さんは多分中国から来ました。
もうでもおばあさんはもう
マレーシアで生まれてる。生まれました、はい、
あ、じゃあもう長いですね。
長いです、はいはい、そうですね。
じゃあ中華系の人たちは漢字が分かる人たちもたくさんいる、
はい、たくさんいます、はい、
でも丹先生は特に勉強してない。
はい、そうですね、マレー語と英語の学校を通いましたので、はい、中国語話せるけど、漢字を読めませんです。
話すことはできるんですか？
あ、できます、はい、中国語と広東語を話せます。
はい、マレー語と英語、
英語、そうですね、はい、
そして今日本語
日本語 と少し痩せます。
いや少しじゃないですよラジオ聞いてる皆さんもね、
はい、
もうずいぶん昔から勉強してるのかなと思ったら最近勉強し始めた。
はい、そうですね、国際教育センターの採用されたから、
うん、
日本語を勉強始めました、
はい、何年ぐらいなんですか。
あ、2014年から
勉強しました。じゃあ3年、
3年前ですね。はいはい、
でこれだけ。
ああ、まあまあまあです。
さすが先生ですね。言葉を覚えるのは好きなんですか。
ああ、日常の会話は好きと思います。はい、
へえ、はい、もう、うん、日本人の友達もたくさん増えて。
はい、増えてます。先生方は増えてます。
はい、はい、日本語も上手になったタン先生なんですが、日本に来てどれぐらいなんですか。
あ、今6年目ですね。2011年来て、その時に博士学生なので、う
ん、最初は学生だ。
学生で、はい、来ました。はい、そうですね。
その時は日本のどこにいたんですか。
あ、その時にも豊橋技術科学大学で、はい、
最初に豊橋技術科学大学に留学生として。
はい、留学として、あの博士課程を勉強して、はい、2014年を続けしたら、はい、その時に国際教育センター の仕事を始めました。
へえ、はい、その時から日本語を勉強し始めて。
そうですね。
はい、
はい、
国際教育センターなんですね。、
はい、
で先ほど話戻りますけれども、はい、日本人でも難しい言葉の三機関連携機構、
はい、
豊橋技術科学大学と、はい、新潟の長岡技術科学大学と、はい、もう一つは
高専機構は51校の高専一般 の
高専も入るんですね。
入ります、はい、
その3機関が連携して。
はい、3機関連携して、うん、グローバル化のいろいろ活動をやってます。
それぞれ機関によって豊橋は豊橋、長岡は長岡、なんか仕事の担当は決まってるんですか。
あ、そうですね。例えば本学はグローバル化の活動をやって、
うん、
学生のためグローバル体験できるの活動をやってます、
うん、
それ以外と全国の高専の先生のスキルアップ、英語レベルスキルアップと教えることも、活動も中心してやってます、はい、
もちろん3機関連携ですから、うん、豊橋の大学だけじゃなくて、うん、長岡もそれから全国の高専、はい、のお世話もしている、
あ、そうですね、
はい、わけなんですね、はいはい、英語が話せる高専の先生がどんどん今タン先生のおかげで増えているわけ。
いやいや、それ国際教育センターの活動
だったんで。あ、そうか、国際教育センターはタン先生だけじゃない
んです、
は
い、あ、大丈夫ですね。そう、私特年長なので立場一番下。
まだ先生若いですから、
はいはいはい、
立場一番下なんていうのをおっしゃってますけれども、たくさんの先生がいる組織。
そうですね、今ちょっとピナンコいらっしゃるの長尾特任教授、あそこピナンコの活動中心をやってますので、
はい
はい、ここのセンター長は増田先生、
うん、
はい、そういろいろ活動の計画を、はい、もういろいろ考えております。
はいはいはい、でも今日はラジオにはタン先生が出ていただいて、
うんうん、
日本語の練習にしてます。
はい、そう、それ感じと思います。すいません、はい、いやいや、すいません、
はい、すごくわかりやすい日本語ですけれどもね、はい、じゃあ具体的にはその今やっているグローバル人材の育成っていうのはどんなことをやってるんですか。
例えば学生の実務訓練行う前に、うん、1週間1回事前準備とか英語 のスキルアップと簡単のマレー語を教えて、うん、と異文化事前情報を、うん、教えて、それでカルチャーショックはならないように、うん、ピナン実務訓練スムーズで行えると思います、
うん、
はい、
これから外国に行って実務訓練をやる前にお世話をするわけなんですね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、そういうこと。
いきなり行っちゃダメなんですね。
はい、いろいろ多分カルチャーショックもこともあるし、うん、食事とか、うん、文化とか、うん、はい、とかなりもういろいろ体とか、うん、はい、いつも実務訓練は1月から2月まで行う予定で、
うん、
日本その時に一番寒いよね、はい、冬なので、
うん、
それでマレーシアいつも1年中暑いなので、
はい、それだけでも全然違いますからね。
そうですね、はいはい、それでどういう、 事前準備がかなり重要と思います、
はいうんはい、マレーシアにペナン校っていう義科大の学校がありますけれども、はい、そこに行って実務訓練をするんですが、それが1月2月だと、はい、そういう話ですね、
はいはい、
でも先生が学生の頃はそんなことはやらなかったと思うので、うん、突然マレーシアから豊橋に来ることになったんでしょうね、うん、先生の時代は、
はい、そうですね、はいそうですね、その時に、
は
い、
先生はカルチャーショックが、はい、いっぱいあったんじゃないですか。
あでもカルチャーショックはあまりないと思います。だから日本は一番は重要なことは安全なので、はい、安全の日本人もフレンディー、フレンディーなので、それで日本の文化は大体生活中も分かってますと思いますので、それ大きなショックでは
よくでもそうやって言ってくださるんですけれども、
はいはいはい、
うん、でもマレーシアにもたくさんいい人たちはいて、
はいはいはい、サブリアスイドフレンディーも多いと思います、はい
うん
はいはい、
なんかびっくりしたことはないですか、日本に来て。
あ私たちであまりないと思います、
ね、あんまりないんですか、
は
い、
ありませんでした、はい、そうですね、はい、
つまんないですね
そういうこともないです、すいませんそういうことはないと思います、はい、
あそうですか、はいはい、よく言うのはもう食べ物、うん、日本の食べ物もそうですし、はいはい、あとどっか行くときに靴脱がなきゃいけないとかね。
でもそれ文化も大体マレーシアでも同じですね、家入る前に靴を脱がなきゃいけない、もうだいぶ
マレーシアも、
まあ、そういうことですね。私も実家もそういう感じで、家入るは服装を脱ぎます、はいはいはい、
で下畳です
か。畳ではなくて、フローリングですけど、
フローリングだけど脱ぐんです。
家の中に家で、
外の靴は履いてない、
履いてないです、はい、それで履いてないです
だそうです皆さん、うん、マレーシアに行くならカルチャーショックは少ないかもしれません
、はい、
似てるんですね、マレーシアと日本とね。
あ、うん、
あんまり、
うん、少し似てますね、はい、
ちょっと違うなって思うことは、
あマレーシアはマルティカルチャルがあるので、うん、それで人に対して違うの話し方もあるし、うん、異文化理解も深いなので、それで人に対してちょっと対応も違ってますよね、
うん、はい、日本はどうしてもこう民族が少なくて、
うん、モノカルチャーなので、うん、それでだいぶみんな日本語を話して、もう文化も、うん、大体同じ衣装ですね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、マレーシアに対して例えばイスラム系の家に入ったら、なんか確かにお酒か、うん、豚肉が持ち入り込まないようにします、うん、みんなは、
う
ん、は
い、そういったことに日本人は慣れてない
ですからね。そうですね、多分それイスラム教の戒律を理解しないとなんか困ってますよね、
うん、
はい、
うん、そういった勉強もするんですか、
はい、あちょっとそれ情報も学生に教えてあげます、
はいはい、ということで海外実務訓練に向けての準備のお世話を義科大国際教育センターでまずしてるわけですね、
はい
はい、その他は、
その他は、例えばさっき高専の先生方もの、うん、スキルアップの話がありまして、うん、それで例えば先生方をとりあえず義科大聞いて、
はい、
2,3 ヶ月英語を講習を受けて、
全国の高専の先生を呼んで、
はいはい、全国ではなくて専攻下の先生方、うん、例えば12名か8名か、うん、毎年度変わってます人数は、うんうん、はいですね、今年は3名ですね、
はい
はい、今みんな先生方はとりあえず本格を聞いてもらって、
うん、
英語コースを数ヶ月、うん、スキルアップをして、
はい、
その後はニューヨーククイーンズコレッジというの大学で、
ニューヨークのクイーンズカレッジという大学にも行って、
はいはい、行って、はい、あそこで英語の授業を受けて、
うん、
英語の教えることをスキルアップします。
あ、はい、今度はもう英語の勉強はもちろんのこと、英語で教える、
はい、英語で教える
勉強ですね、
はいはい、そうですね、
はい、それはニューヨークでやる、
はい、ニューヨークで、はい
はい、
グローバル化のためで英語でバイリンガル講義できるように、うんうん、それで中心して行ってます。
お、はい、あじゃあ高専で英語の授業をできる先生になるんですね、
はいはい、そうですね、はいはい、それ半年ニューヨークに行って、うん、それから1月から3月までは、うん、ペナンを移動して、
あマレーシアのペナン、
マレーシアのペナンで移動して、うん、それでペナン の教育機関で英語で教えることに練習始まります。
あまたここで練習をするわけですね、
はい、そうですね、例えばマレーシア科学大学がマレーシアの ポリテクに、あのポリテクニックサブランプライとか、うん、ポリテクニックトンクスタンバニアとか、うん、はい、そう、こうポリテクニックのの機構もでも教えてます、うん、はい、
はいはい、いろいろ教える場所があるわけですね。
あります。先生方の専門によって、うん、あのそれで派遣してそれで、うん、あの教えます。
へえ、うん、というようなこともやってます。
はい。
その他、国際教育センターの活動としては何がありますか？
あ、そう、あ、それともあの毎年度、うん、マレーシア科学大学とのあの共催の学会も行ってます。
はい。今度はマレーシアの大学だけど、はい、義科大ペナン校ではなくて、はい、マレーシア科学大学、
科学、はい、との、 あの共催をしてます、うん、毎年度もあの違う分野の違う分野のテーマを中心して、うん、学会を共催します。
一緒に学会やってるわけですね、
はいはい、
マレーシア科学大学、はい、大きな大学なんです、
ね、大きな大学です。マレーシアは 第2番の大学です。
は
い。第2番古いの大学、はい、
歴史がある
大学、歴史がありますね、歴史がある大学ですね、はいはいはい、
と豊橋技術科学大学と共催して学会をやっている、はい、ということですね、
はい、そうですね、はいはい、そして本学との、うん、あの同窓生、うん、同窓会もやってますので、あの同窓生との研究連携や、うん、活動連携の計画をためで、はい、あの やってます。
同窓生っていうのは卒業生？
あ、卒業生ですね、はい、ですね、本学の卒業生です。
豊橋技術科学大学の卒業生を、はい、マレーシアのペナンで集めて、
はいはい、それ初めてあの、うん、2014年 の、 あの国際同窓会を行った時に、はい、本学の東南アジアであるの、うん、のいるの同窓生を始まって、例えばマレーシア、インドネシア、うん、ベトナム、うん、タイの同窓生始まって、それで一括をあの行いました。
タン先生も同窓生ですね。
あ、私も同窓生です、はい、そうですね、はい
はいはい、同じ時に理科大にいた人にも会えましたか？は
い、あ、だいぶ私の先輩ですね。
先輩ですか、はい、
その2014年時に私卒業したところので、そう、だいぶ
先
輩、そう、会いました、はいはい、
ここでも一番下っ端、
ね、一番新しい卒業生なので、はい、
という同窓会は、ね、はい、これをやるとあのやっぱりいいんですか？
いいですね。あのその同窓会で、うん、あの各国の代表を選出して、うん、その国の代表、うん、会長を中心して、うん、本学との連携をあの計画とあの依頼がついてます、はい、
やっぱりこう同じ豊橋技術科学大学で学んだんだっていう絆は強いわけですね、
はい、そうですね、はい、
そういう人たちが今いろんな国で仕事をしている、
うん、います、はい、偉い人をなってます人もいるし、
そうね、
そう、それで国によっていろいろが多いですね、うん、はい、
うん、これから豊橋技術科学大学を卒業して仕事をしていく人たちもやりやすくなってきますね、
うんうん、そうですね、はい、うん、
あの国には何々先生がいるから、
はい、
そうですね、ということを尋ねていったり、
は
い、
そう、あの一番最近のは3週間前ですね、うん、マレーシアであの第2回の同窓会会議を行いました、
うん、
はい、その時にあのマレーシア支部、マレーシア同窓会支部の会長をあの参加してもらっていただいて、あの来年 の、 あの本学の留学生懇談会を参加しておられて、それと本学 の同窓会会議も一緒に参加していただいて、うん、それともあのいろいろ連携の計画を、計画中です。あ、
はい、そうやって新しいことがどんどんどんどん展開していくわけですね。
はい、そうですね、はいはい、大学の新しい情報もあの共有したいと思います、
うん、はい、それが豊橋技術科学大学の国際教育センターということですか、
はい、
じゃあタン先生も今豊橋で生活していますが、
はい、
しょっちゅうマレーシアには帰っているわけですね。
そうですね、数によって1年間だいたい10回ぐらいで、うん、はい、はい、
あ、じゃあ1ヶ月に1回ぐらい戻ってる。
あ、そう、そのぐらいですね、はい、ね、たまに緊急の業務あれば、そう、1ヶ月に1回もあるし、
あ、
はい、それ、仕事のためで 出張ピナンで行っていたり来たりがあります。
いいですね、はい、じゃあホームシックにもならないお仕事で。
あーホームセブンもありますよね、はい、仕事でも仕事ピナンで行ってもあの、うん、実家まで帰れないので、ホームセックは確かにもあります。
マレーシアまで帰っても実家に寄らないんですか？
はい、あ寄らないですね、実家は車で2時間くらいかかるので、うん、いつも仕事出張時に、うん、あの日曜日スーパーしたら仕事金曜日仕事終わって、うん、夜便で帰ってきます。
でもねそう2時間ちょっとかかるって言っても、
はい、
日本からマレーシアに帰ること考えたら2時間ちょっとぐらい車走らせてお父さんお母さんに会いたいとか。
そうですね、あそれもいつもそういう余裕がない、2時間の余裕もないので、
まあと言いながら僕もそんなにじゃあ実家に帰ったって帰らないので、お父さんお母さんはそう思ってるかもしれないですね。
あそうですね、たぶん
ね、こういう話題が苦手なの僕も一緒ですからきっと一緒じゃないかなと思いますけどもね。あそうですか、はいはい、まあ、じゃあ今はこの豊橋の仕事に夢中ということですね。あ
そうですね、はい、夢中でいろいろ活動を今強化してますので、はいはい、それで頑張ってます。
そうですね、はいはいはい、お父さんお母さん聞いてないと思いますけれども丹先生こうやって頑張ってますから安心していただきたいなと思いますね。
今の世代も新しいのテクノロジーがいっぱいありますので、うん、フェイスタイムとかそれいろいろあるし、それで、まあ、まだ大丈夫と思います。
あ、そうですね、
はい、はい、そうですね、はい、それまだ顔も電話で見えるし、
話
も
でき
る。
そういうやり取りはあるんですね。
そうそう、あります。日本からもいつも電話できるし、フェイスタイムもできるし、うん、はい、それホームセックは減ってますよね。ちょっと、はい、
そうですね、
はい、そうです。
直接本当に帰らなくてもね。
はい、そうですね。
随分マレーシアと日本は近くなりました。
そう、そういう感じがあります。
はい、ということで、はい、国際教育センターらしい意見でまとまりました。今週はですね、豊橋技術科学大学の国際教育センターで活躍していらっしゃいます丹先生にお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、まあ、こちらのマスター、すいません。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました丹先生の業界用語は、
いない、あ、いないの言葉、実は省略がありますので2つ意味が含んでますよね。1つは Institute for Global Network Innovation in Technology Education、 もう1個は国際会議 IGNITE というのは International Conference of Global Network for Innovative Technology で使っています。 IGNITE は実証の意味は火をつけるの意味になります。それで両方の活動も盛り上がってで、Igniteの感じで成功でなります。
テンパクの城、技科大。普通じゃない状況下では今までなかったものが生まれたりします。次週10月28日の天白の城は、プラズマを使って新しいテクノロジーを探求する滝川須田研究室で学ぶ院生、博士前期課程2年、飯島雄志くんを訪ねます。お楽しみに。